聖書をお読みします。はじめに旧約聖書のホセア書14章5節から8節をお読みします。旧約聖書の1420ページになります。ホセア書14章5節から8節。私は背く彼らを癒し、喜んで彼らを愛する。まことに私の怒りは彼らを離れ去った。露のように私はイスラエルに臨み、彼は百合のように花咲き、レバノンの杉のように根を張る。その若枝は広がり、オリーブのように美しく、レバノンの杉のように香る。その陰に宿る人々は再び麦のように育ち、ブドウのように花咲く。彼はレバノンのブドウ酒のように称えられる。もう一箇所、新約聖書のガラテヤの信徒への手紙、3章26節から4章7節までを読みます。新約聖書の346ページの下の段の終わりのところからです。ガラテヤの信徒への手紙3章26節から4章7節まで。あなた方は皆信仰によりキリストイエスに結ばれて神の子なのです。バプテスマを受けてキリストに結ばれたあなた方は皆キリストを着ているからです。そこではもはやギリシャ人、ユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も自由な身分のものもなく、男も女もありません。あなた方は皆、キリストイエスにおいて一つだからです。あなた方は、もしキリストのものだとするなら、取りも直さず、アブラハムの子孫であり、約束による相続人です。つまり、こういうことです。相続人は、未成年である間は、全財産の所有者であっても、しもべと何ら変わるところがなく、父親が定めた期日までは、後見人や管理人の監督のもとにいます。同様に、私たちも未成年であったときは、世を支配する諸霊に奴隷として仕えていました。しかし、時が満ちると、神はその御子を女から、しかも律法のもとに生まれたものとしてお使わしになりました。それは律法の支配下にあるものをあがない出して、私たちを神の子となさるためでした。あなた方が子であることは、神がアッバ、父よ、と叫ぶ御子の霊を私たちの心に送ってくださった事実からわかります。ですから、あなたはもはや奴隷ではなく子です。子であれば神によって立てられた相続人でもあるのです。祈祷を捧げます。主なる御神様、私たちは自分の命をお墓のように閉ざしてしまう存在です。他者に対して心を開かなかったり、あなたを思うことを諦めたり、忘れてしまったり、希望をつなぐことを放棄してしまったり、なんとも私たちは愚かにも自分の命をお墓の中に閉じ込めてしまうことたびたびです。願わくは、 どうぞ私たちの心を閉ざす大石を取り除いてくださいますように。今も生きて働かれている私たちの主イエス・キリスト、あなたの光で私たちの闇を照らしてください。あなたの息を愚かな人の世界に吹きかけてください。あなたの愛で石のような私たちの心に触れてください。生きて働かれる主、どうか私たちを憐れんでください。今あなたの御言葉を思い出しています。恐れるな、私は最初のものにして最後のもの、また生きているものである。私たちは嘆き悲しむ人たちのために祈ります。病の人たちのために祈ります。体のご不自由な人たちのために祈ります。苦しみや悲しみを抱えている人たちのために祈ります。私たちがこの世の死を越えてなお喜ぶことができますように、私たちの信仰を強めてください。あなたの真実がお墓の中にとどまらず、痛みをあえぐ人に、絶望の中に落とされた人に希望の光として届きますように。主イエス・キリストの御名によって御前に祈ります。アーメン。奴隷ではなく神の子と題して御言葉の取り次ぎをさせていただきます。今日のテキストの冒頭3章26節には、あなた方は皆信仰によりキリストイエスに結ばれて神の子なのですと書いてあります。もちろんこの言葉はパウロが当時の教会の人たちに向けて語っている言葉ですけれども、それは現代の私たちにも向けられて語られている言葉でもあります。パウロは私たちに、あなた方は父なる神様との直接の交わりに入れられた神の子なのですよと告げているのです。それはキリスト者の信仰者としての身分を明らかにする言葉でもあります。もちろん私たちが何もせずに自動的に神のことをされたわけではありません。キリストが私たちにその道を備えてくださったのであって、私たちはその導きを感謝と喜びをもって受け止めるべきなのです。そのように受け止めてくださいというパウロの勧めでもあります。そして具体的にそれはバプテスマ、洗礼によってなされることが27節に記されています。そこではバプテスマを受けてキリストに結ばれることがキリストを着るというふうに表現されているんですね。着るっていうのはこの衣服を身につける着るです。でもちろん例えですから、それは頭に置いておかなければいけないのですけれども、洗礼を受けることはキリストを着ることなのですよとパウロは説明をしてくれているわけです。で、パウロという人は洗礼について実はここだけではなくて、彼の書簡の中でたくさん触れております。どのくらい洗礼について語っているのかなと思ってコンコルダンスを引きましたら、ロマ書に有名な箇所がありました。で、コリント全書を見ますと何箇所もあります。7箇所か8箇所洗礼についてパウロは語っております。 エペソ書にもコロサイ書にもこの聖霊のことが引用されています。で、中でもローマ書の6章3節以下はとっても有名な箇所ですね。パウロはそこでどう語っているか、ちょっとそこを読んでみます。それともあなた方は知らないのですか。キリストイエスに結ばれるためにバプテスマを受けた私たちが皆、またその死に預かるためにバプテスマを受けたことを、私たちはバプテスマによってキリストと共に葬られ、その死に預かるものとなりました。それはキリストが御父の栄光の栄光によって死者のうちから復活させられたように、私たちも新しい命に生きるためです。つまり私たちが洗礼を受けるということはキリストの死に預かることだとパウロは言うのです。え？死に預かる。で、洗礼を受けるのは私たちは晴れやかな気持ちで受け止めますけれども、パウロが言うにはそれはキリストの死に預かることなんだと言うんですね。で、キリストの死といえば私たちの頭に最初に浮かんでくるのは十字架ですね。つまりキリストが私たち人間の身代わりとなって死んでくださったことをあなたはしっかり受け止めていますか。そのようにパウロは私たちに問うのです。その信仰的な内容をパウロはキリストを着るというふうに表現したのです。イエス・キリストは神様との交わりを洗礼バプテスマを通して与えてくださいました。イエス様はご自身が伝えられた福音全体をバプテスマによって示されたと言ってもいいと思います。そもそもイエス様のあの交渉街の出発点はヨルダン川でバプテスマの祝いから洗礼を受けることから始まったのです。あの時聖霊が鳩のように下ってイエス様の最後の3年間が始まったのですね。私たちキリスト者はその真理を信仰において見出すことができます。私たちはいろんなことを通して自分の弱さとか欠点とかそういうものに気づきますけれども、そうした不完全者にもかかわらずキリストを着ることによってイエス・キリストの証人となることができるとパウロは教えてくれています。しかしキリストを着ると言ってもそれはただキリストに習うとか真似をして行動するとかという意味ではなくて、キリストにあって新たに生まれ変わるということを意味します。ですからこれまた例えて言いますと、キリストを着るという時に着るそのキリストの衣というのは特別な時にだけ身につけるあの礼服みたいなものではないと思いますね。普段からいつも身につけている普段着、そういうふうに考えた方がいいと思います。それを私たちは着るのです。キリストを着たまま私たちキリスト者は日常の生活をするわけです。で、これをイエス・キリストの教会という視点から捉えると、キリストに会う洗礼を受けて同じキリストを着ることによって教会は一つになるということです。しかもパウロはその時にはですね、 もはやユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も自由な身分のものもなく、男も女もありませんと28節で述べています。ローマ帝国の支配下は奴隷制の世界です。人間が10人集まると、そのうち 7,8 人は奴隷なんです。残された1人か2人が自由人として豊かな恵まれた生活を送っていたわけです。大体生まれた時からそういう境遇が定められていたんですね。ですから、優秀な管理の子として生まれれば、多分そういう道が備わっていたんでしょう。でも貧しい奴隷の子に生まれれば、それはずっと奴隷なのです。キリストを着た人においては、人種や民族といった違い、奴隷や自由人といった社会的身分、あるいは地位の差別はすでに乗り越えられていますよ、というのがパウロの主張です。で、これはすごいことだと思います。今私たちが同じことを言ったらそんなに驚かれないと思いますけれども、当時のローマの圧倒的な支配下の中でそういうことを言うということはすごいことなのです。私たちは旧約聖書を読んでみて、例えば10回にも見受けられますけれども、当時の人たちは妻は夫の所有物だったんです。で、そういう伝統がずっとつながりました。で、イスラエルでは異邦人といえば、その宗教的にも社会的にも差別しなければいけない存在だったんです。で、旧約聖書にはそういう世界がずっと描かれています。でもその中にポツンと希留者を保護しなければいけないっていう、その宝物みたいな言葉がポッポッと埋め込まれてるんですね。でもイスラエルの歴史全体はやっぱり先民の歴史ですよ。イスラエル人は神様から選ばれた特別な民族。それ以外の人は異邦人として差別をされたんです。パウロという人は若い時はユダヤ教の学者になる道を一目散に進んでいたわけですけれども、イエス様に出会ってからはすっかり人生観を変えられてしまいました。変えられた彼はもはや男も女もありませんと言うんですね。で、この言葉は性による差別を使用するかのような宣言ですけれども、基本的に洗礼を受けた者の集まりである教会においては、創世記の一章に出てくるように、この創造の秩序として設けられた男女の区別を超えて、男と女がキリストイエスにおいて完全に自由だよと述べているんです。で、それは例えば女が男のようになるという平等ではないんですね。男女間の区別の目印となっている男らしさとか女らしさとかって、そういうものが全部共に廃棄されてしまう、そういう主張なんです。だからパウロのこの宣言っていうのは、当時の世界を考えればすごく驚くべきことだと思います。一世紀の教会にはこの聖書にも女性の活動を制限するような記事が出てきます。で、パウロ自身も、あれ、こういう言い方はおかしいのではないの？ということを書いたりしているんです。で、福音書を読んでいますと、十二弟子というのが出てきますね。この十二使徒は、 こう男性限定ですね。女性が一人もそこには入れない。でもそういう中で女性たちが一世紀の教会の中に少しずつ自分たちの自負を固めてこの位置を確立していったんですね。それはやっぱりパウロのような言葉があったからだと思います。で、現代の私たち、紀元1世紀にパウロが主張したキリストを着て生きる世界をどのくらい実現しているかと考えますと、ほとんどしてないのではないかと思ってしまいました。例えばですね、私たちの日本キリスト教団の教会世界を眺め回せば、それははっきりと見えてきます。差別は克服されていないんです。例えば一度皆さん教団総会というのに出てみられるといいと思います。これは全教区から選ばれた総会議員が500人もその一堂に会して会議するんですね。で、本当にびっくりしますけども、圧倒的に男性議員が多いんです。で、そこで議事をしている人たちとか、いろんな発言をする人たち、牧師が多いんですけれども、その教師たるやほとんどが男性で占められています。つまりそこでなされる議論や決議っていうのは男性たちによって決められていくんです。しかし現実に私たちは各国教会を見ていくと、どの教会も女性の方が多いんですよ。教会員の7割は女性だなんていう言い方もあるんですけれども、そこで選ばれる役員や地区や教区の議員は圧倒的に男性なんですね。つまりパウロの時代に教会が抱えていた問題を現代の私たちはまだまだ解決しきれていないということだと思います。もう2000年経ってるんですよ。でも人間はそれを解決できずに引きずってるんです。だからこそ私たちはいつも聖書を読んでいなければいけないんだと思います。ご存知のようにパウロにとって最も大きな問題は律法による義か信仰による義かという問題でした。で、このことから考えるとパウロの第一の関心事はユダヤ人もギリシャ人もなくという点だったと思います。なぜならば初期のキリスト教においてはまだまだ律法を遵守するかどうかによってユダヤ人とギリシャ人に代表される異邦人との差別化が進められていたからです。教会の中でそれが行われていたんです、初めのうちは。ですからパウロとペテロはぶつかり合いますよね、アンテオケで。あれはそういう教会の現実をよく表しています。で、それと並んで今日の聖書に出てきた男と女、あるいは奴隷と自由人の差別があったわけです。当時の古代オリエント世界ではそうした差別を否定したということは、私はある種の社会革命あるいは宗教革命であったと捉えています。で、パウロのその言葉は後の時代2世紀3世紀4世紀と進んでいく時代の中で、もうキリスト教の思想もいろんなふうに展開していくわけですけれども、そういう過程においてもう実に大きな役割を果たしていったのではないかと思います。パウロにおいて義とされるとか救われるというようなその神様と人間との関わり合いに関する一切のことは 最終的にはイエス・キリストに収束していくんです。そこからもパウロがキリストを着ると表現した意味合いがわかる気がいたします。29節には、あなた方はもしキリストのものだとするなら、取りも直さずアブラハムの子孫であり約束による相続人ですとあります。これはキリストのもの、つまりキリストの所属に関係する言い方ですね。約束によるっていうのは、この律法によるという言い方の反対概念ですね。割礼を受けなければ相続人にはなり得ないと主張したユダヤ主義者に対するパウロの、まあ、反論する姿勢ですよ。それがそこに現れています。で、この言い方を受けて、4章初めの部分にパウロは、ヘレニズム世界の今度は法習慣を例えとして持ち出すわけです。法律の問題を持ち出すわけです。一節二節の4章です。例えでは、キリスト者の置かれていた状況に当てはめて、この未成年である間は、といった表現が用いられています。直接の比喩は、この財産の相続に関しての事柄で、まあ、注意深く読んでいくと、この例えには、なんか、矛盾がたくさんあるなとも思えるんですけれども、そういう点はあんまり気にしなくてもいいと思います。例えですからね。で、パウロのその例えによる説明は、私たちが、イエス・キリストのおかげで信仰を得たことによって、律法という後見人、管理人の支配から解放されて、神のことをされたという生き方の転換を定められた時期になって初めて一人前の相続人として認められるという相続人の環境変化になぞらえているということです。ですから、この相続を得る時期というのは、私たちがあるとき相続という信仰を与えられるんです。そういう意味です。三節の終わりにある世を支配する書令という言葉もちょっと気になりますね。それはこの人間世界、この世を支配している、まあ何と言いますか、悪魔的な勢力の総称です。人間の運命をそれは左右するんだと当時は信じられていた、そういう霊的な存在です。人間というのはそうした霊力を恐れて儀式を行います。あるいはタブーを定めます。特別な日を守ったりして、そういう悪霊をなだめようとするんですね。つまりそれはパウロの目から見たら、奴隷のようにそういう諸霊の支配に服している、それがあなた方じゃないですかということになるんですよ。で、現代の私たちで、現代人のほとんどは科学的な知識が進歩しましたので、こうした悪霊に関わる、なんというか、その呪術的なものから解放されて合理的に生きているんだと自覚していると思いますけれども、よく見ると実はそうでもないんですね。実は今なお必要などの大安とか友引きとかって、ああいうことに左右されて結婚式や葬式の日取りを左右されたりするんです。で、新宿の駅ちょっと出てみます。下北沢の駅ちょっと出てきます。そうするとちょこんと小さな机を置いてですね、座った占い師がいるんですよ。で、下北沢の占い師、僕はよく通るために見ていますけれども、女性がいることもあれば男性がいることもあります。でも大体ちょっと見てると必ずそこに 人が来て相談を持ちかけるんですね。1回の相談500円とか書いてあるんですけども、そこに次から次へと若い人たちが占いのところに座るんですね。そして手相を見てもらったり、いろんなことを占ってもらったりして相談をしている。現代人は技術的なものから解放されていないと思います。でパウロがそういう風景を見たらさぞや嘆くだろうなと思います。パウロの時代に自分たちは神様の選民であると、律法を与えられた民族であると誇っていたユダヤ主義者と、今現在必要のような風習をちょっとバカにしてですね、あれは宗教の初歩的な段階だよとか、原始的なものだとかバカにしている現代人、それはあんまり変わらないのではないかなと思ったりいたします。つまりバカにしながらも現代人はそうした呪術の世界から抜け出していないんです。で、そうした状況の対極にあるものとしてパウロが私たちに示しているのが、アッバ父よと呼ぶイエス・キリストの霊を私たちが神様から送られているという事実なんですね。アッバ、これはアラム語ですけれども、要するに幼い子がお父さんって呼ぶ時の言葉ですよね。だからアッバ父よって訳しちゃうとダブってしまうんですけども、アッバの中にお父さんも意味が含まれています。で、イエス様っていうのはそのアッバ父よと神様を呼んじゃったんです。本当は神様と私たち人間の関係というのはそれほど近いものだよということをイエス・キリストは明らかにしたんですね。イエス・キリストによって私たちはどんなにか主なる神様に近づくことができたか、今更ながら思いました。私たちはせっかくイエス様が神様にはっきり私たちをつないでくださったんですから、十字架の主、復活の主から目をそらさずにしっかり信仰生活を生きていきたいと心から思います。お祈りをしましょう。神様、あなたは愚かで弱い私たちをキリストのものとし、キリストを着ることを許してくださいました。今日聖書を通してこのことをはっきり示してくださり、私たちが約束による相続人とされていることに希望を与えられています。どのような現実に置かれようと、あなたの御言葉に励まされ生きることができそうです。あなたの栄光を私たちが表すことができますように、どうぞ導いてください。どうかこの世のさまざまな悪霊から私たちを解き放ち、真の自由と喜びをもって主イエス・キリストに仕えさせてください。救い主イエス・キリストの名前によって御前に祈ります。アーメン。ご無理のないようにお立ちください。賛美歌の560番、主イエスにおいてはを歌います。Thank you.
隔ては。